海道の右下の方に引っ越しをして、3回目の週末、3週連続でまさか札幌にね、帰ることになるとは、まあ予想、まあ、してましたね。はい、予定通りです。西暦2015年、4月20日。あ、もう20日か。20日月曜日、朝9時23分くらい収録、おはようございます。ケクノでございますけれどもですね。月曜日のまさかの朝収録は別に欠勤してるわけでも、年次有給休暇を取ったわけでもなくですね。日曜日に仕事があったんですよね。これは、僕だけが、休日出勤したってわけじゃなくて、普通に、日曜勤務だったんですよね。なんかこう、行事みたいなのがあって。で、それの振り替えで、今日月曜日がお休みになってるんですけれども、まあ、午後にまた、職場に行かないといけないんですけどね。はい。っていう事情があります。はい。まあ、午後用事があるっつったって、ね、社宅人間なので、すぐに、まあ、休日なのでね、私服で、ちょっと、向かいの建物に行くぐらいのノリなんですけれども。はい。まあ、そういう時にやっぱ職場が近いっていうのはね、やっぱメリットが、あるのかなっていう気がします。やっぱいちいち車乗るとね、なんかこれから働きに行くっていう感じになりますよね。はい。社宅人間だとそうはなりませんね。はい、ということなんですけれども、まあ、最初冒頭で言った通り、3週連続で札幌に帰る。これが金めっちゃかかるんですよね。ETC にしたことで、ETC 割っていうので、高速道路のその料金が少しだけ安くなるんですよね。少しっていうか、まあ、例えば、いくらっつったらいいんだろうな。5000円ぐらいかかるところが3000円台で、帰れたりとかするんですよね。1000円とか2000円ぐらいの差があるんですよ。まあ、何往復するかね、この1年で。まあ、ただね、オートバックスで ETC の取り付けをお願いしたのが1万何がしぐらいだったんですよね。だから、まあ、10往復ぐらいしたらバックできるのかな、みたいなね、感じですけど。まあ、北海道ね、車社会みたいなところありますから、まあそういう意味ではね、ETC あるべきですね。僕みたいに実家と職場がかなりかけ離れているみたいな人は特にそうですよね。車社会でございます。よく北海道の人の車の運転の話って、本州の方々からよく聞くんです。大学時代とかもそうなんですけど、北海道の人って、車めっちゃ飛ばしますよねっていう話。うん。で、札幌市内にいると、やっぱり車自体が多いので、そんなに飛ばさないし、飛ばせないんですよって言っても、まあ、ね、山の方行ったら全然札幌市内でも全然信号がないとか、一直線とかっていうのはあるんですけど、そういうところでは少し、速度が、上行っちゃうっていうのはあるのかもしれないですが、僕がいる北海道の右下の方はですね、一回ね、ちょっとびっくりしたのが、帯広が一番近い、大きな都市なんですよね、地方都市、帯広市。で、帯広まで1時間ちょいなんですよね。1時間かかんないんだったかな。1時間前後で着くんですよね。で、高速道路で家から帯広までっていう時間と、高速道路を使わずに家から帯広っていうのの時間を、計測してみたんですよ。計測っていうか、まあ、ざっくりですけどね、何時ぐらいに出て何時ぐらいに着いたっていう感覚が、感覚っていうか、 高速乗ろうが、高速使わなかろうが、目的地に着く時間っていうのがほとんど変わらないんですよ。5分ぐらい違ったかもしれないんですけど、でもほとんど変わらなかったんですよね。まあ、それは高速道路の方が、ちょっとその高速道路に乗るっていうところでちょっと遠回りになるっていうのはあるのかもしれないんですけど、いや、でもね、そうなのかって思って、うん、ちょっとね、まあ、確かに高速道路使わなくっても、信号がそもそもほとんどないので、だからね、まああんまり変わらないんですよね。まあ速度にね、何キロぐらい、何十キロぐらいのね、差はあるのかもしれないけれど。だからもう、帯広行くときに高速は基本的に乗らなくていいんだなって思ったら、ちょっと気が楽にはなったんですけど、はい。まあでね、昨日そうなんですよ。日曜日に仕事があって、で、その仕事が終わった後に、明日ちょっと午前中休みだから、もうこれも変な話ですよね。午前中が休みだからっていう言い方は、まあそもそも変ですけど、でもね、僕の大学4年生の時の事情を知ってる人はわかると思うんですけど、精神安定剤飲んでた時期があって、やることなさすぎて頭おかしくなりそうになった時期があって、そういう意味では、僕にとっての休みって、1日あればとりあえず十分なんですよね。一日か長くても一日半でいいんですよね。だから土日完全に休みになると、日曜のね、お昼あたりからなんかね、おかしくなるんですよね。なんかモードが。で、なんていうの、常にアイドリングの状態でいないとうまく調子が合わない車みたいな感じで、いちいち2日かかるとエンジンが切れちゃうんですよね。だから次動き出す月曜の朝がかなりしんどいんですよね。だから僕にとっては常にアイドリング状態でいたいっていう感じなんですよね。常にアクセル踏みっぱなし状態はさすがに壊れちゃいますけど、っていう感覚なんですよね。だからまあ今日のこの月曜の午前中お休みっていうのは非常にこうありがたいんですよね。で、午後にちょっとだけ軽いお仕事があるっていう感覚はいいんですけど、まあとりあえず日曜のお仕事が終わった後に帯広まで行ったんです。で、目的は本屋さんだったんですよ。で、札幌市内だと家の近くにも職場の近くにも、で、街中だってどうせすぐ行けるしっていうことで、本屋さんなんていろんなとこにあるわけで、本屋さんで買うこともできるし、まあ最悪アマゾンで買えるしみたいな感覚。まあうち、まあ北海道の右下の方もアマゾンは届くんですけど、まあ、やっぱり実際に本はさ、手に取ってみて判断、買うか買わないかの決断をやっぱしたいものだなって思ってて、で、やっぱり札幌に比べて、いろんな本屋回ったわけじゃないんですけど、ネットで調べて一番でかそうな本屋さんに、ま、行っただけなんですけど、やっぱね、札幌に比べたら全然大きくはないんだなっていうのが非常によく、わかりました。行ったところはですね、帯広にある長崎屋っていうスーパーっていうか、あれは、ショッピングモールっていうほどでかくはないですよね。イメージで言うと、イトーヨーカドーとか、イオンのちっちゃい版みたいなね、ところかな。うん。みたいなところで長崎屋っていうのがあって、長崎屋の何階、4階だか5階だかに入ってる、4階かな、3階だったかな、にある、本屋さん、久喜屋書店だったと思うんですけど、久喜屋ってなんだ、久喜屋書店だったんですけど、確かに久喜屋書店でかいんですよ。僕がでかいって、言う時の一つの基準があって、僕が専門としているジャンルだったり、大学の時に専門にしていた、英語教育ですよね、そこそこの専門書っていうのがちゃんと置いてあることっていうのを僕一つの基準にしてて、で、その僕の専門書があれば、まあまあでかい病院じゃねえや、でかい本屋さんだっていう風になって、で、その菊屋書店はあったんですよね。でけえと思ったんですけど、でもね、僕が欲しいと思っていた本が入ってなかったりとか、そもそもその棚のスペース自体がそんなに大きくなかったので、ちょっとがっかりしたんですよね。まあ、北海道で確かに書店の大きさで札幌にあるでっかいね、本屋さんと、あまり比較すること自体が、まあね、良くないことなのかもしれないけれど、でもあれぐらいを、 まあ、要求しちゃうんですよね。で、まあ、とりあえず、でも、何か困った時には、その帯広の菊屋書店に行けばいいんだっていうことが分かっただけでも収穫があったので、ちょっと雑誌だけ一冊買って帰ってきましたけど、うん。でもさ、行くので1時間かかるでしょ。で、本屋さんで、僕、短くても多分30分くらいいるんですよ、本屋さんに。で、長いと多分1時間とか、1時間半とか2時間とかいるので、で、それでまた本屋さんから出て帰るのに1時間かかるから、往復でも、まあ、ただ行って帰るだけでも2時間かかりますからね。割と、結構時間かかったんですよね。確か、向こうに、帯広に向かった、家を出たのが6時半ぐらいで、で、家に着いたのが夜の9時だったんですよね。で、そっから晩ご飯作ってとかいろいろやったら、まあ、ね、次の日仕事あったら辛いですよね、午前中ね。だから、午前中が必ず空いているっていう時にだけ行くことにしますけど、で、なんかいろんな人に言われるんですけど、ケクノさんそんなに車を動かして疲れないんですかとかって言われますけど、僕は今のところ疲れないんですよね。それで冒頭の話になるんですけど、先週末ですね、18日だけでしたけど、18日に大学ですね、僕の出身大学での研究会があって、で、それに足を運んだんですけれども、で、遠いところからわざわざお越しくださってありがとうございました、みたいなことを、学生、まあ、後輩ですけどね、後輩に言われて、あ、いえいえ、そんなそんな、みたいなね。話だな。いや、本当にそんなだったんですよ。家に一日中ずーっと引きこもってる方が僕にとっては辛いんですよね。って思ってたんだけど、さすがにね、思ってたより疲れてたのかな。大学のその講義室に入って腰掛けた時にちょっとめまいしたんですよね。で、その時になって初めて、あ、俺ちょっと疲れてるって思った。ぐらいで、疲れてるってね、自覚しにくいみたいなんですよね。で、いや、疲れてたらね、眠くなるからよくわかるつもりだったんですけど、結構ね、自分がやばい状況なんだっていうことに対して気づくのが遅いっていうのは昔からそうで、中学校の時ですね、野球部で、冬の練習、僕ね、ピッチャーやってましたけど、体力なくって、で、なんか、こう、冬のトレーニングはかなりランニングさせられるんですけど、それが結構体力の限界まで来てて、で、一回倒れたことあったりとか、立ちくらみだったのか、普通にめまいで倒れたのか覚えてないんですけど、倒れたこととかも、一回だけですけどね、あったりとかして、結構やばいっていう状況になるまで、こう、やった上で、あ、俺やばいって思ったらもう、それは、なんていうの、自分の限界を超えてたみたいなことがあるので、なんていうの、常に、フルスロットル状態だって別に思ってるわけでもないんです。なんだけど、どっかのタイミングで、なんか緩やかに自分の限界を超えてってる時が、もしかしたらあるのかもしれないなって思ってるんですよね。自分では結構ね、手抜いてるつもりなんですけどね。ただその手抜き加減が弱いのか、手抜きをしても限界が低いから、ね、すぐダメになっちゃうのかの、どっちかかもしれませんけど。まあ、じわじわと最近、なんかね、仕事にだんだん慣れてきてるかなっていう実感が少しずつ湧いてきたので、まあ、まあ、そろそろね、なんか、こう変な緊張もね、まだ1ヶ月経ってないですけれども、ほぐれつつあるので、まあそろそろ、ゆったりと、多分ね、仕事以外の話がようやくね、できるようになるんじゃないかなと、ね、それぐらいの余裕がそろそろ出てくるかなっていう気がします。ここ最近の、テクノロジートークステーション、もうずーっとお仕事の話しかしてませんからね。あと一人暮らしの話ね、他の話もそろそろしていきたいというか、していかないとね、なんか頭の中が仕事のことしかないみたいなやつですよね。はい、別の話もいっぱいしようね、本当に。